お、今度はいけた。なぜか知らんけど iPhone がちょっとご機嫌が傾いてましたね。今日はローマ8章26節から27節でございます。今日までで、まあ、聖霊の働きシリーズを一応終わろうかなと思うんだけど、ってもっと知りたかった、まだまだいっぱいいけるんやけど、ちょっとね、一応もう6月終わるんで、今日でちょっと区切りをつけようかなと勝手に思いましたけど、今までさ、みんなさ、聖霊の働きっていろいろ聞いてきたと思うんやけど、どんなんがあったか覚えとる？どんなんがあった？聖霊ってさ、ようわからんよねみたいな話から始まったけど、でも実はすごい大事な、作り主の一部ですね。でどんなことしてくれるか覚えとる人、何でも言ってみて、覚えとること。
導いてくれる、
はい、本当のことを教えてくれる、
はい、新しい法則を与えてくれる、
新しい法則を与えてくれる先生。他にまだありましたか？まだ覚えとる人もうなかったかな。
神の子に
してくれる。おー、いいね。これ忘れたくないよね。あ、先週どんな話だったか。
相続人。
お、みんな覚えとるね、難しい言葉を。神の、もうこれいつでも相続できるね、みんなね。
僕は相続人ですって言えるですね。
あともう一つ、聖霊が何かになる力を与えてくれるって書いてあったところがあったよね。聖霊が下るとき、あなた方が力を受け、サマリアからユダヤ全土、
証人ですね。
証人になる。何の証人？
財産
の証人。そうやった。イエス様の証人。イエス様が十字架で死んでくれたよ、そのことで私の今までの神様いらんって生きてきたのが全部許されましたよと。そして復活した、イエス様復活して、俺たちにはどうしようもできん死をやっつけてくれたよ、だから俺たちもどんな命をゲットできる、永遠の命をゲットできますよっていうことの証人になる。つまりそれを生きて、俺ね、それ見たんよ、俺それ体験したんよ、俺それ知っとんよって、さっきジェイデンが言ってくれたみたいに、もう見てきたよ、ね、いっぱい味わってきたよって言ってくれました。まさにこんな風に証人になる力をくれますよっていう話をしました。だから聖霊が追ってくれたら、みんなどうかね、追ってくれたら嬉しいんかね、それとも追ってくれんでも別にいいんかね、どっち？追ってくれた方がいいよね。で、なんと追ってくれた方がいいこの聖霊をですね、イエス様信じた人には漏れなくもらえるというふうに書いてます、聖書はね。だから安心、もう何も心配せんでいいね、せんでいいよ、せんでいい。もう自分は勉強が足りんけんどうしようかとか、聖書の話やらできんばいとかね、それから人からイエス様のことを聞かれても、私はどう話していいかわからんばいとかね、それからあのみんなの前で祈ってとか言われたんやけど、うわちょっと僕嫌だとか、そんなもう何も心配せんでいいよね。そういうふうに、聖書が約束してくれています。そして今日は聖霊もう一つの働き、まだまだね、いっぱいある。今日で終わりって言ったけど、これだけで全部じゃないよ、本当はまだいっぱいある。もうね、もういっぱい聖書読んだらいっぱい書いてある。でも全部やりよったら多分1年ぐらいかかると思うんで、今日は一応ここでね、あの区切りします。で今日のところに書いてあった聖霊の働き、どんなことしてくれるって書いてあった。みんなバーチ読んだだけやったけど、なんか気づいたことあった？今日のところで聖霊がどんなことしてくれるって書いてあった。うわー、来たですね。言葉に表せないうめきを持って取りなしてくれる。取りなすっていう言葉みんなわかるかな？難しいかもね。取りなすってさ、じゃあ分かってる人教えてほしいんですけど、どんな意味やろうか。どんなこと？お世話してくれる人。お世話する。他にどうですか？取りなす、取りなしって、取りなしてくれる。これクリスチャンはね、よくなんか普通に使うんですよ、こういう言葉を。間に入ってくれる、
代わりにみたいな、
代わりにみたいな、
自分でできないのを、
うん、 自分でできんのを代わりにやってくれる。
イエス様みたい。
おお、なんかもう今日のメッセージ終わったやねんかいみたいな感じですけど、今言ったの全部その通りですね。あの一番知ってほしいのは間に入ってくれるっていう、自分でできんことをね助けてくれる、こういう役目が取りなすっていうことね。で例えば、例えばですね、今日も話があったんだけど、外国から日本に来ようとすると、ただ飛行機乗ってくればいいだけじゃなくて、ね、ビザっていうものがいります、ね、あのビザってあの丸いのに美味しいもの乗せて焼くやつじゃないの？それはピザね。ありがとうね。
ビザは国に入れるための
ビザってこの足の曲がるところじゃないよね。それは膝。あ、すいません。ビザはですね、今から行く国にあの来てもいいですよっていう、許可を、許可っていうか、まあその国の政府、例えば日本に来たい人なら日本の政府が、あ、じゃああなたはあの日本に来ても大丈夫ですよって、来てもいいですよって言ってあげれますよっていうボンってハンコついてくれる、そういうのがあるんですよ、書類が。で今はパスポートにシールをペタって貼ったりするんだけど、それをもらうためにね、どうしたらもらえるか、みんなどうしたらもらえると思う？例えば今ジェイデンがインドから来てくれました。インドから日本に来る人はみんなビザがいるんです。じゃあビザってどうやったらもらえると思う？頼む。
大使館
に行くよね。でもちろん大使に頼むんですけど、大使にすみませんビザくださいって言ったら、あ、いいよってもらえるから。そうじゃない、そうじゃなくて、そう、いろんな紙を書かんといけん、書類をいっぱいいろんなの書かないといけんね。そして、書くだけじゃなくて、それと一緒にじゃあ他の人から、まあ、この人は日本に行ってもあの大丈夫な人ですよっていう手紙を、あの安心して私が保証しますよとかいう手紙をねもらってきたりしてないけんとか、いろいろあるんですよ。でその書類を自分でもちろん書いてもいいんだけど、自分で書くのはねなかなか難しい。これなんでかって言ったら、専門用語とかいっぱい入ってる。それから、書き方がこう、なんちゅう、こういう風に書いたらいいよっていうのをひょっとしたら普通の一般ピーポーは分からんかもしれん、ね、分からんかもしれん。でそのためにそれを代わりにしてくれる人がおるんよ。代わりにしてくれる人がいます。例えばね、弁護士さんとかね、それから 行政書士はどうかな、分からんけど、とにかく代わりにしますよっていう人がおります。でその人に頼んで、この人を日本に来てほしいんで書類書いてもらえませんかって言ったらしてくれます、ね、その人が代わりにしてくれる。でその人はもうビザのことよく分かってるから、全部どういうふうに書いたらいいかも全部ピシャッと分かるし、法律の難しい言葉がいっぱい出てきてもそれ全部分かるから、サラサラサラって読んで普通に、あ、オッケー、じゃあこれならこれでバッチリだとか言いながらブルッチ書いて、もうすぐバッチリできる。そして無事にビザも政府からもらえて日本に来ることもできるようになるっていうのがあるわけよ。でこの代わりにしてくれる人を取りなしって言いますね。面白いやろ、ね、それから、あ、例えばね、アメリカの大統領に会ってみたいとか思った人がいたとします。いきなり会って、あのピンポンってホワイトハウスピンポンって行こうと思ってもお前何し来たんかって、そこで止められて、お前何し来たかよく分からんけ帰れって多分言われます、ね、だっていきなり行っても分からんやろ。いや俺は日本から来てあのロッキーって言うんだけど、あの別に怪しいもんじゃないからいいでしょって入れてくださいよっていくら言っても、いやそれだけじゃ分からん。でももし大統領の友達とロッキー友達やったら、その人に話せばさ、今度さ会ってみたいんやけどさ、ちょっと会わせてくれんって言ったら、おお、いいわ、じゃあちょっと暇な時聞いとくわって、そんな時ないんやろうけど、でもそこから会わせてくれます。でその友達も取りなしの働きをしてくれる、うん、そうやろね。これ自分いくら頑張ってもできんのやけど、そういうふうに取りなしっていうのは自分一人じゃ届かんものをね、自分一人じゃこうつながれんところにつなげてくれる人のことです。で今日言ってるのは、聖霊も同じように私たち、俺たち、僕たちと、なんとこの作り主神様をつなげてくれる役目するんですよって書いてある。これすごかろうが、ね、みんなさ よく言うでしょ、神様とか会ってみたいとか思うやろ、うん、会ってみたい人おる、うん、おるね、みんな結構おるね、おるよね。ロッキーも会ってみたいよ、どんなやろか、うん、
でも神様が見えないって光みたいな、
聖書に書いてある神様見えない、そうね、神様は多分でかすぎて見えないんだと思うんですよ、でかすぎて、ね、みんなでかすぎたら見えんやろだってしかもさ、神様が作った世界の中におったらさ、その外におる神様ってさ見えんのじゃないね、面白いでしょ、
輝きすぎた
の、そうやろ、しかも輝きすぎてさ、もううわまぶね、うわ見える見えるね、はい、もうこの話だけで1時間ぐらいできるんだけど、今日はもうそこはあんま深くいきませんけど、今日覚えてほしいのはとにかく聖霊がね、俺たちの取りなしをしてくれて、この天地の作り主神様とつなげてくれるよっていうこと、これは今日ぜひ知ってください。で今日はそれが分かりやすく書いてあったのは、お祈りっていうことをテーマに書いてあったよね。でお祈り、時々俺たちどう祈っていいかも分からん。で今日ね、この時にこれどう祈っていいか分からんって言ったのは、どういう状況かっていうと、もうとっても苦しい時の話です、ね、実は聖書っていうのは一箇所だけピヨって引っ張り出して、そこからだけ読んで、あこの言葉いいこと書いとうねって勝手に理解して、それだけでいくととんでもないことになる、ね、そうじゃなくて、聖書っていうのはその前どんなこと書いてあったのか、でその後どんなこと書いとうかっていうのをいつもこう見ながら見ていかんと、これとんでもないことになるんですよ、ね、なので、今日もねこの前のところをちょっと読んでみました。ロッキーは今日どんなこと書いとったのか、いきなりどう祈っていいかわからんとか書いてあるけど、これっちどういうことなんかな、例えば今日ラーメンにしようかうどんにしようか、それが祈っていいかわからんとか、そういうこと言いよるのか、それともなんかもっと違うこと言う、どういうこと言いよるのかと思って読んでみた。そしたらなんと何が書いてあったかっていうと、俺たちね、イエス様信じと人、もちろんそうじゃない人もそうなんやけど、イエス様信じとる人でさえ今のこの世界、この今生きてる地球上の命から自由になって、本当の永遠の命に入るのをみんなうめきながら待ってるんですよって書いてました。どういうことかって言ったら、この地球上で生きとったらさ、もちろん嬉しいこともたまにあるけど、嬉しくないこといっぱいあるでしょね。なんでこんなことがあるんやろうか、なんで人はこんな目に遭わないけんのやろ、よく言います、無実の人、何にも悪いことしてない人なのに、いきなりなんか知らん人から刺されて死んだとか、これどうしてこんなことにならないけんわけ、ね、だってただ道歩きよっただけなのにさ、いきなり知らん人が後ろから来てブスって刺されてさ、それで死んだとかさ、これ何これは、ね、ね、これどうしてこんなこと起こるって、みんないろいろ説明しようとします。でもね、聖書に書いてあるのは、それは人が作り主に背中を向けて、俺はもう自分の好きなように生きるって決めたからそんなのなったんですよ。
書いてます。
これすっごい残念なことなんだけどね、アダムとエヴァがね、最初神様よりも自分が一番になりたい、自分が神様みたいになりたいって思ってしまって、神様の言うことを破ったやろ、あれから始まっとる。だからあれから生まれてきた子供たちの、そしてそのまたその子供たちの、そのまた子供たち、そのまた子供たち、ずっと子供たち、俺たちもそうなんやけど、みんな自分が一番になりたいっていうところを受け継いでしまっとる。これ悲しいことやけど、だから世の中には嫌なことがいっぱい起こる。で自分だって人に嫌なことしようかもしれん、もちろん人を刺したりとかそんなむちゃくちゃなことはせんかもしれんけど、でもちょっと友達とかね、うちの家族とかにこれ貸してやれんとかね、おやつが1個しかなかったら半分ずつする代わりに、僕最近見つけたけど僕食べるとか、ちょっとちょうだいって言っても、いやーとかね、そういうのしてしまうでしょ、つい
そんな言ってロッキーもしてました昔、ごめんなさい、ね、でそんな風に、人間の世界っていうのは、本当に今ねもうねどんどんどんどん、自分勝手な自分勝手なレベルが上がっていってます。みんな自分勝手したいよ、一番いい、俺が一番いいようにしたらお前のことなんか知らんちゃって言って生きていくしか知らんのよこれ人間ね。もうさっき言ってくれたあの法則がもうそういう風になってる、なのでまずそういう世界なんですよ。で例えばその中で俺たちがイエス様に出会って、イエス様ああごめんなさい今までの生き方間違ってました、これからはイエス様の言うことを一番にして生きていきたいからね助けてくださいって言って、イエス様に自分の救い主になってもらった、で自分の命が今度新しく生まれ変わって今までとは違うものになりましたよ、イエス様の十字架の罪の許しの力とそして復活の力で新しい命ゲットしましたよって言っても、そしたらもちろん俺たち自分の立場は変わるよね、自分の命は変わるんだけど変わっていくよね、でも周りの影響変わらないんですよ、わかる？周りがみんないやそんな前どうか知らんけど俺は俺が一番がいいけんって言いながら生きとったらさ、この影響って受けてしまうよね、そうでしょ、ね、だからそのせいでここいくらイエス様に従って生きよっても悲しいことが起こってくるんです、ね、だけど聖書には約束がある、いやこのままじゃ終わらんよって、もう一回イエス様が来てくれてね、その時にはね、みんなが本当に約束されたような永遠の命に入るその状態が始まるんですよって書いてある、そこにはもう死ぬことはありませんよって、それから悲しいことも起こりませんよ、誰も悲しくないって書いて、すごくないこれ、それから痛いことも起こりませんよ、痛くないんだってそういう新しい命、それから苦しいこと嫌なことも起こりませんよって書いてある、そしてイエス様と一緒に先週も話した読んだように相続人になる、ね、イエス様の持っているもの全部一緒に引き継ぐ受け継ぐことができますよって書いてある、すごいよねこんな約束あるんですよ。でも今はまだそれが完璧にね手に入れることはできない、まだ今待ってる状態、そして人間だけじゃない、生き物とかそしてこの地球とか作られたもの全部も実はそれを待ってるんだ、イエス様もう一回来てくれて全部を完璧な状態に戻してくれるのを待っとるんよってローマ書の8章ずっと読んでいったら書いてある、ね、ローマの信徒への手紙、ローマの教会への手紙、だからもしこれ知りたい自分で読んでみたい人は読んでみてください、8章のね1節からずっと読んでみたらね書いてます。で動物たちもお互いに、弱肉強食の世界でもう本当に辛い思いしながら生きて生きよると思うよね、それからこの自然界も苦しんでる、それどういうことかっていうとみんなもよく知ってると思うんだけど、日本はどんな災害が多いですか、起こりますか、
地震、
それから
津波、
それから
台風
もあるね、それから
火山
ね、地震と関係ありますね、他にもいっぱいあるよね、いろんなことが、津波言ったね、うん、とにかくいろんな災害が起こる、災害だってさみんな思わん、なんでこんなことが起こるんやろか、いきなり山がブワーって火吹いて下におった人何百人も死んだとかさ、これなんでこんなこと起こるんと、実はこれもアダムとエヴァが、ね、自分たちが一番になりたいって決めたからなんですよ。どうしてそんなことを書いとん、どこに書いとん、創世記の3章を読んでみて、みんな、そしたらアダムとエヴァが神様の言いつけ破った後に神様からの、ね、言葉があります。でまずお前たち何ちゅうことしてしまったんだって言って話があるんだけど、その中でこの地、つまりこの地球の地面、作られたもの全部呪われたものになってしまったって書いてます。最初は祝福だった、最初は完璧な状態だった、ところが全部が完璧じゃない状態になってしまった、だから災害が起こる、だから思いもせんようなことが起こって何万人何千人の人が命を落としたりっていう悲しいことが起こってしまう。 でもこの作られたものもそうしながら待ってる。イエス様もう一回来て、あの完全な状態に戻してくださいっていうのを待ってるんだって書いてます、このローマ人の手紙ね。なので俺たちは、そんな中で今はね苦しい中で生きていかないといけん時もあるよってここに書いてある。でも先に待っとる、この目の前に待っとる約束された永遠の命に比べたら今の苦しみとかなんじゃないよねっていうことを実は書いてますよ。でその中でみんながうめきながら待っとる。みんなうめくってわかる？ちょっとうめいてみて、せーの。わかりやすい。 OK thank you。 うめい、そうやろ、うおーって感じやろね。みんなそう言いながらそういう思いで生きていかないけんようになってしまっとって、で今日やっと今日ここのとこ来るんだけど、でそんな俺たちと一緒にそのうめかないけんような気持ちを分かってくれて、そして作り主に俺たちの思いを伝えてくれるのが聖霊の働きなんですよって書いてある。だから聖霊っていうのは俺たちの気持ちなんか全然分からんで、ああお前らなんか大変みたいやね、ああへえって、まあ20兵ぐらいしとこうかって言って、それでまあ神様にまああんなちょっと伝えとっちゃるわ思い出したらぐらいのいい加減な存在じゃないっていうことね。そうじゃなくて本当に俺たち一人一人の専門の教育係、養育係なんで、俺たちが今どんな気持ちなんか、俺たちじゃない、もう俺自分がね今どんな気持ちでどんなことを感じ取って、どんなことが大変で、どんなことが苦しいで、どんなことがもうわあもう言葉にもできんっていうような思いなんかっていうのを全部分かってくれた、うち全部分かってくれた上でその思いをもう一緒に味わいながらそして伝えてくれるって神様に、これが聖霊の働き。だから聖霊が一緒に追ってくれるっていうことは、ただなんかね時々遊んでくれるとか時々一緒に散歩行ってくれるとかそんなんじゃないよっていうこと。聖霊っていうのは本当に俺たちの命の全部を一緒にシェアしてくれて、そしてその全部をシェアしたものを作り主神様につなげてくれるんだっていう働き、すごいやろ。ここまでのきめ細やかなサービスがついてくるんですよ、ね、イエス様の救いにはここまでのきめ細やかなアフターサービスがついてくる。アフターサービスとか言ったら俺たち物かいって気がするでしょ。でももともとサービスっていう言葉はどういう意味か知っとるみたいな。サービスっていうのは使えるっていう意味なんですよ。あなたのためにしますよ、さしてください、手伝いますよ、何でもしますよね、召使いのすることね、家来のすること、これがサービス。イエス様は俺たちにしもべになってくれた、召使いになってくれたよ。すごいやろ、作り主の一人をイエス様、もう何でももっとこの宇宙の全部持っとるような王様のイエス様なのに俺たちの召使いみたいになってくれた。そしてね、この地上から天国に帰った後も残してくれた聖霊、同じように俺たちにサービスしてくれる、使えてくれる、すごいやろ。だから俺たちの神様上から見とって、お前ら大変やろ、まあ、頑張って登ってこいやっていうようなね、冷たい遠くにおるようななんか知らんっていうような、そういう神様じゃないよって。もちろん上からも見とった、でも俺たちがおるとこまで来てくれた、そして俺たちが味わうこと全部味わってくれた、しかも俺たちが行かないけんやったはずの俺たちよりも下の世界に一回やられた、十字架で死んだんやけ、死んだやろ、お墓に葬られたやろ、だけどそっから復活して、そしてまた天国まで戻っていって上まで上がっていった近いという。だからこそ俺たちの全部を面倒見ることができる、ケアすることができる、上から見てよくわかる、作り主の側から見てね、完璧な状態わかってる、でも今完璧になってないね、完璧じゃない状態になってしまってる。その状態を味わうために俺たちと同じレベルの地上に来てくれた、 そして本当は俺たちが行かないけんやった行き先であるあの死の世界に行ってくれた、身代わりになってくれた。でもそれで終わりがないで、そこから復活してそれに打ち勝って、そして今天国で生きて支配しとやろう。だから俺たちのこともね、俺たちの下から支えるっていうこともできるわけよ。すごいですね。もう全部もう完璧サポートね、もうフルサポートってこういうこと言うよ。もうあらゆる方向から、どの方向からでもサポートしますよ。あ、もうどんななってもひっくり返ってもなんでもいいですよ、ね、それを今日はお祈りっていう形で、出てきました。でとにかく今日知ってほしいのは、聖霊が俺たちの全部を分かってくれて、そして、作り主につなげてくれるんだっていうこと、届けてくれるんだっていうこと、ね、だからお祈りする時もね、みんなどう祈っていいかわからんとか思うよね。でもね、大概そういう時っていうのは、みんなの前で祈るのって恥ずかしいなって思ってることが多いんですよ。でちゃんと祈れんやったらどうしようかとか思ってしまう。で俺たちいつの間にかなんか天のお父様で始まって、イエスキリストの皆によってお祈りします、いたします、アーメンで終わらんとダメなんじゃないかとか思ってしまってる。でも聖書そんなこと書いてないよ、書いてないよね。だからどう祈ってもいい。でもその時覚えとってほしいのは、あ、今この祈りによって聖霊が自分たちと神様をつなげてくれよな、そのことを覚えとってほしいね。まあ、こういう言葉遣いせんやったけもうダメとか、ペケとかね、こういう祈り方せんやったけお前の祈りは聞いちゃらんとか、そんなこと全然ないです。だからみんな安心していろんな場面で毎日祈ってください。ご飯の前だけじゃなくてね、ちょっと忙しかって、あ、ちょっとトイレ行こうとか、またトイレポンって座った時に、はあって一人ついた時に、あ、イエスサーって言って祈るのも OK ね。それからバス待っとって雨降りよって、うわなんかちょっと濡れるしもう嫌やなとか思っとる時に、イエス様って祈るのも OK ね。買い物行ってレジの列が長くて、あーもう早う行きたい、何しろもまたおばちゃんが小銭がないとか言い出したら、わーわーとかなりよ時に、イエス様って祈るのも OK ね。お風呂もいいですよ、お風呂で、あーってこうなった時に、イエス様って祈るのも OK。 もうどんな場面でも、ね、祈っていこう。そして聖霊の力を通して作り主とつながろうぜ。今日のお話でした。ますますイエス様とつながってね、イエス様のくれた新しい命を思いっきりエンジョイしていきたいと思います。 Ready? Ready?じゃあお祈りします。イエス様、今日もありがとうございます、みんなと一緒に、イエス様の言葉を通してまた聖霊のことをちょこっと知ることができました、俺たちと作り主神様の取りなしをしてくれる、俺たちのことを全部分かった上で神様につなげてくれる、届けてくれる、その、素晴らしい、一人一人専用の専門の、係として来てくれた聖霊、本当にありがとうございます。イエス様が天国から俺たちをただ見下ろして大変やなって言ってるだけじゃなくて、実際俺たちの生きている地上に来てくれて、俺たちの苦労とか全部味わってくれて、そしてまた俺たちが本当は行かないけんやったはずの死の世界にもわざわざ行ってくれて、しかも俺たちの身代わりになってくれてありがとうございます。そこから復活して今、あらゆる王の王、主の主として、生きていてくれることもありがとうございます。でもそれだけじゃなくて、一人一人に専用の聖霊用意してくれて、送ってくれて、心の中に住まわせてくれて本当にありがとうございます。安心して毎日イエス様ともっとつながって歩いていくことができるように、俺たちの思いをイエス様に向けさせてください。いろんなことが生活の中で起こってきますけど、その時にまずイエス様、そう声を上げていくことができるように、俺たちの考え方、感じ方をもう一回プログラムしてください。今日、ここで、シェアされたお祈りの課題とかいろいろありました。そのことが、 全部イエス様の一番いい方向に進んでいくように、そしてみんながこの中で平安を持っていけるように助けてください。この祈りを心から感謝持ってイエス様の名前でお祈りします。
アーメン。